沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に勉強させていただきたいと思います。よろしくお願いします。さて8月になりました。今朝のゲストアドバイザーをご紹介します。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの豊島典夫さんです。おはようございます。
おはようございます。
ねえ、今年もあっという間に8月ですよ、豊島さん。
暑いですね。
ね、豊島さんも、実はこのお名前、ね、本土からいらしたということなんですが、ちょっと自己紹介をお願いします。
はい、沖縄に来て今年で42年目になります。はい、で初めて来たのが海洋博の時です。
うん、
で高校の3年だったんですけど、修業式をサボって、自転車を持って那覇の港に着いて、海洋博会場まで行きました。
1975年。そう、はい、
で地図で見るとすごい平坦な島だと思ってたんですけど、行ってみたら坂がいっぱいあって、
そうですよね、
しかも日差しが半端じゃなくて
そうですよね、
死ぬかと思いましたね。
ねえ、やっぱ夏ね、すごい照りつけてじりじりとね、焦げそうですもんね。うん、
で尾瀬の、砂浜にちょうどキャンプしてました。
ね、尾瀬はね、今ね結構観光客の皆様にも人気ですよ ね、
当時すごかったですよ。でも、人はいなかったし、
夕
方着いたんで、潜ってみたらそんなに綺麗とは思わなかったんですね。翌日満潮になって泳いだら、あまりの綺麗さにびっくりしました。
それで沖縄に来ようと決めた。
そうですね、北海道の大学に行くつもりだったんですけど、急遽琉球大学に海洋学科があることを知ったんで、2期生として入りました。
おお、海に魅せられて海洋学科に入った。しかも沖縄に来た。
そうですね、
そういうことですか。
で石垣にも行ったんですけど、石垣のカビラ湾でキャンプしてたら、おばあさんがやってきて、ちょうど僕味噌汁作ってたんですけど、餅をくれたんですね。でそれが餅といっても母さん餅だったんで、どうやって味噌汁に入れるんだろうとで それがトラウマになってしばらく食べれませんでした
入れたんですか。
入れました。
あ、そうでしたか。そりゃお味は
覚えてないですか。
あ、そうなんですか。でその後、そのままもう沖縄に残られて。
そうですね、卒業した後もずっと残ってるという感じですね。
なるほど、はい、専門は
もともと僕海洋の環境生物学だったんですけど、入社したところが、まず、地方の情報誌のところに2ヶ月ぐらいいたんですけど、当然食べれないので、でちょうどその T シャツ屋さんが募集していたんで、T シャツのデザイナーとして入りました。
お、海からデザインへ、
はい、そうですね。
お、それはもともと素養があったんですか。
まあ、高校とかから書いてたりはしましたけど、美大にも行きたいなという気持ちもあったんですけど、絵を描くのに、絵の勉強をするっていうのも変だなと思って、でも沖縄に来てみたい、そのベースを作りたかったっていうのはあると思うんですけどね。うまく言えばそうですけど。
なるほど。あ、ね、でもね、やっぱり小さい頃から絵心があるとね、好きだっていうとやっぱりその好きが一番ね、物々上手になるって言いますよね。
食えるかどうかは別なんだ
よそうですか。で今はそういうことでデザインの観点、それからまあ様々な、これまで経験されたこと、様々な経験を踏まえてアドバイスをされていると、
そうですね、
はい、
ウェッジコーディネーターとはもう20年ぐらいの付き合いになるんで。
じゃあ気心知れた形で、よし、じゃあこの分野はこんな形でみたいので話が進んじゃうと、
まあ、それはありますね。
あ、そういうことですか。
迷惑かけてますけど
ね、今日のじゃあテーマなんですが、デザインではなく、情報の記録と整理というテーマでお話しくださるということなんです。これってどういうことですか。
例えば今 いろんなことをやるとするとパスワードとかいっぱいありますよね、はい、例えば Facebook にしろ、はい、そういうので例えばその作りますよね、作ってこういうふうにやっていきましょうと、でその次に来た時に、そもそも自分の Facebook に入れない人が結構いるんですね。
なるほど。
ID パスワードの重要性を覚えてないっていうか分かってなくて、
今 SNS であれ、まあ、SNS で Facebook であれ、はい、Twitter であれ、はい、あるいは買い物をするのであっても、はい、自分の ID を記録してパスワードを入れないと入れないのに、そもそも作った途端に忘れちゃう、
忘れちゃう、
うん、
あるいはうまく管理してないとその誰かに取られてしまうっていうこともありますからね。
ああ、ね、乗っ取りよくね、はい、言われますよね、うん、それはどういう対策を取るんですか。
まず忘れないためには記録をちゃんと取るということなんですね、
うんうんうん、
でよく忘れる方っていうのは記録をしてないっていう方も多いんですけれど、
うん、
あの例えばこういうメモ帳に書くのはいいんですよ、
はいはい、
だけどそのメモ帳ってどっか行っちゃいますよね。
あ、そうですよね。
必ずメモしたものはノートに書き写すか、あるいはパソコンの中に Excel とかであのちゃんと整理をする ID とパスワード、
うんうんうん、
あるいはそういうメモ帳のソフトがあるんですね、
うんうん、
そういうものを使ってあげる、
うん、
そうするとクラウドにも残ってるし、
うん、
どこに行っても引き出すことができるんですね。
なるほど。
ただ記録したことを忘れてしまってるとどうしようもないですよね、
うん、そうですよね、うん、よくねあれ書いたはずなんだけどどこ行ったっけ、うん、とかね、あのメモあのメモとかね、
そうそう、どっかに貼って忘れてしまってる方もすごく多いと思うんですよ、でそういうことが意外と多いんで、あのデザイン以前の問題ですねこれは、
なるほど。ということはインターネットを活用してさまざまな情報を発信したりとか、うん、あるいはあのコミュニケーションを取ったりとか、うん、買い物したりとかそういうことをしたい人は必ず、そのさまざまな ID パスワードを含めた情報を記録しておくと、
う
ん、
そうですね、
どういうことですか。
はい、まあ、絶対必要だと思います。
で取り方の、一番簡単なというか分かりやすいのは何がいいんですか。
一番簡単なのはちゃんとノートを作る一冊、
アナログで
100円のノートあるでしょ、あれに、はいはい、書いていく、これがまず一番基本だと思います。
なるほど、うん、でそれさえちゃんと置き場所をはっきりさせておけばいいわけですね、
う
ん、
そうです、
うん、
でノートに書くっていうことは時系列に書きますよね、
ええ、
昨日今日、
はいはいはい、
で人間って時系列っていうのは覚えてるんですよ、一昨日とか昨日とか、
あ
意外と、
あ
だから例えばパソコンとかにやるとどこ行ったか分かんなくなる人いますよね、
ええちゃ
んと、
ええ、
でもまあ検索で出せるんでそれはそれでいいんですけど、ええ、できない人はまずノート、
うん、
そうすると時系列に書いていくんで、うん、こうやってペラペラって見るだけでも分かりやすい、
あなるほど、うん、そうか、コンピューターに全てを頼らず、
頼らない方が僕はいいと思います。
なるほど、はい、分かりました。私もちょっと心しとこう、時々、うん、あパスワード忘れましたって入っていって再度とかっていうリセットをやった
りますよね、うん、今もいろいろと教えてくれるソフトとかもあるし自動的に入れてくれるのもあるんですけど、うん、まず基本はそれを押さえといた方がいいと思います、
うん、分かりました。じゃあそういうことで言うとまず、ご自身で例えばあの経営者の方々で言うと自分のお店や自分が作っているものについて情報発信したいと、あるいはたくさんの人とつながってファンをあの増やしていきたいと、コミュニケーションを取りたいと、そういう時には IT を活用した方がいいけれど、そこにはまず前提として
ちゃんとそれは自分がちゃんと管理してるかどうかですね、
うん、
確認した方がいいです。
うん、
意外とこれできてない人多いんですね、
うん、例えば相談の中でどんなのがあります、うん、
例えば、まあ、前回に Facebook で ID とパスワードを設定しますよね、で ID はともかくとしてパスワードっていうのは覚えやすいのにしてくださいねということで僕は基本的には聞かないようにするんですね、してたんですよ、だけど次ちゃったら覚えていない、
要するに1回目の相談で一緒に作って覚えててくださいよって言ったら次にさって言ったらもう覚えてないと、
覚えてないと、でノートに書いてないとかあった何回かあるんですね、そうすると僕らも分かりませんよね、なので最近では怪しいなと思ったらこちらで書きます、管理しときます。
なるほど。でつまりはよろずさんに相談に行く、豊島さんに相談しに行くときには、実はこういう Facebook で情報発信したいんですけどとか Twitter したいんですけどっていうような SNS のね仕方を習いに行く場合はこうやって何回か通いながら教えていただくことができるってことですか。
はい、できます。
わ、
70回以上来られてる方もいますよ。
70回、
はい、77歳の方なんですけれど。
素晴らしいですね、
うん、とにかく一生懸命やってる。
偉いですね、
うん、楽しんでやってる。楽しくてしょうがないって言ってますから。
そうですか。で、その、相談に来るのも楽しみで、発信するのも楽しみで、うん、っていう、はい、
その方もちゃんとノート持ってきて書いてますから。
あ、そうです
か。だ、時々どこに書いたか忘れちゃいますけど。
だ、年齢が高いから難しいとかではなくては
、ないです
ね、
はい、
それやる気とそれを楽しむことができさえすれば、
はい、僕らの年齢ぐらいになってくると、はい、この年になったらできないよっていう人がたまにいるんですね、何人か、もう全然わからない、できないって、そんなことはないでしょ、この人見なさいと僕は言いますね。
ああ、そうですか、うん、そうですね。いや、でも勇気が湧きますよね。いつでもやって、うん、例えば豊島さんのところにだとすごい苦手そう怖そうっていうのが楽しく、なんか70回も通いたくなるぐらいの楽しさでもって自分の情報を発信できるっていうのは、
皆さんがね70回も来られても困りますけど。
そりゃそうだ。でもそのぐらい、
はい、
そのぐらい楽しく教えてくださるということで、いや、ありがたいお話です。うん、じゃあ今日のワンポイントアドバイスをお願いします。
はい、記憶は消える、記録は残る。
なるほど、そうですよね。もう最近私も来年還暦を迎える年になってくると記憶の危なさをひしひしと感じております。
僕もね、記憶ができなくなる事故にあったことあって、やっぱりメモ帳とかいっぱい書くんで、メモを書いておくのが大事ですよね。
そうですね。で、メモのありかっていうのはちゃんとメイク、自分ね、ここがメモを置いてるとことか大事なのっていうのを決めといて、そこに常に書き足していくとか、う
ん、で、大事なのはメモは家に帰ったら、うん、それをちゃんと書き写す、どっかに書き写す、うんうん、ノートに書き写す。で、そのメモ帳はどんどんちぎっていくって捨てることなんですよ。
あ、要するにちょっとメモを取るというのはもう捨てていい、うん、そうそうそう、だけどちゃんと保存版というのを作っといて、はい、その保存版の中にずっと付け足していくというか。
そうですね、はい、それが大事だと思います。
わかりました。ありがとう。
そこら辺ね、メモ帳貼っとくのは一番良くないです。
ああ、そうですよね、今付箋がね、大流行りだから余計にね、ポストイット怖い怖いですね。わかりました。また来週も楽しく教えていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。今朝のゲストアドバイザーは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの豊島紀夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。